この番組は埼玉大学放送研究会 SBC の新入生がお届けするフレッシュ感満載の番ラジオ番組です。では自己紹介から始めていきたいと思います。教育学部小学校図工 MC の井戸舞です。出身地は岐阜県で、田舎から都会に上京してきたという感じです。
はい、工学部機能材料工学科1年、佐藤圭です。役職は MC を担当させていただきます。出身は埼玉県生まれ埼玉県育ちで、埼玉県の川越市というところですね。はい、それからですね、ちょっとラジオじゃ伝わらないんですけども、この大きな体を生かしたラジオを していければななんて思うわけでございます。はい、というわけで、よろしくお願いします。
工学部建設工学科1年鈴木健太と申します。この新入生ラジオにおける役職はですね、ディレクターということでですね、何をするのかわからないですが、まあちゃんと支えていけたらいいなと思っております。出身地は、東京都の大田区蒲田というところでございます。蒲田と言いますと、シンゴジラが有名ですね。ゴジラが上陸した蒲田くんという、あそこでおなじみの蒲田です。まあ頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。工学部機能材料工学科山崎でございます。新入生ラジオにおける役職としては、魅惑のゼネラルマネージャーといったところでございます。出身地は東京都荒川区、ピチピチ2年生でございます。どうぞよろしく。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで始まりました新入生ラジオ。皆さん、いかがですか。井戸さんどうですか。新入生やってて緊張とか。
緊張してます
ですよね、
はい、
先輩どうですか。山崎先輩、新入生ラジオってことなんですけど、先輩なんですよね。
そうですね、ピチピチ2年生の立場からいろいろなことを言っていけたらなと思います。
なるほど、ピチピチの2年生ということで、はい、今回よろしくお願いします。あれ、ちょっと待ってくださいね。失礼しました。何でもないです、何でもないです。失礼しました。はい、ということで、鈴木さんはどうですか。鈴木さん
忘れられた気がしますけども、
ごめんなさい、ちょっとね今一瞬ちょっとパニクっちゃって
まあそれはまあみんなでカバーし合いましょうということで、まあちょっと緊張はしてますけれども、うまく喋っていけたらいいなと思っております。
はい、はい、主にカバーしていただくのは私ということになると思うんですけども、はい、
よろしくお願いします。
はい、私としましては今ちょっと緊張しすぎていろいろな操作を忘れるというちょっとよろしくないことをねやっちゃいましたけど、はい、新入生ラジオ、このラジオはですね、フレッシュなっていうので、さっき井戸さんに紹介していただいたんですが、割とグダグダっていう展開もありえるので、それをご了承していただいた上でラジオを聞いていただければなと思います。
多めに見てね。
多めに見てね、
お願いします。
はい、あと皆さんどんどんガヤとか入っちゃって大丈夫なんで、全然
イエーイ
じゃない。
イエーイ、
たまげたな。
ちょっとよろしくないようなね、ちょっとまあ普通にびっくりされてる方もいらっしゃったんですけども、笑っちゃったりとかして音も入るので、はい、皆さんその辺もご了承いただけたらなと思います。それではですね、もう早速始めていきましょうか。それでは約30分、
よろしくお願いします。
ということで、新入生ラジオ共通のコーナーに参りましょう。
はい、共通コーナーこちら、地元トーク。
イエーイ、
イエーイ。も
うちょっと盛り上がり足んない、もっと盛り上がって。声が低い。
イエーイ。
先ほど、はい、先ほど皆さんに自己紹介はしていただきましたが、その際に出身地を教えていただきました。大学生となった今、皆さんも様々な地域からここ埼玉大学に来られたと思います。
はい、ということでこのコーナー、皆さんのルーツを探るべくそれぞれの地元についてお話ししていただこうというものです。それじゃあ早速ね、順に行ってもらいたいと思うんですよ。じゃあ井戸さんからお願いできますか。
はい、じゃあ私 MC の井戸舞からよろしくお願いします。
しゃーす。
私の出身地は岐阜県美濃加茂市というところなんですが、皆さん知ってますかね。
美濃加茂市、
ちょっとご存じない。美濃加
茂ですね。
そうですよね、まあ、
字がわからん。
美しいに濃厚の 作業、農作業の農に加えるに茂るで市で美濃加茂市なんですけど、まあこれといって特に目立つものもないんですが、強いて言うとするとですね、少し前まで全国の住みやすさランキング第7位だったんですよ。
7位
このちょっと中途半端な数字なんですけど、一応全国の市なので、ちょっと7位は結構すごい方だと、
ね、
7、ラッキーセブンだね。
ラッキーセブン、ラッキーセブン。
7位にでも住みたいかって言われたらちょっとね、
ひどい、
それは言っちゃダメ、それは言っちゃダメ。
でも今私が埼玉大学に来て住んでるのはこの埼玉大学付近ではなく、祖母が横浜市にいるということで、はい、横浜市という大都会に今は、はい、住ませていただいてるんですけど、そこは理想の住みたい街ランキング全国2位なんですよ。
ちょっと待って、さっきのは理想のじゃない
そうなんですよ、住みやすさランキングと理想の住みたい街ランキングは違うっていう。ちなみに1位は何でしたっけ、吉祥寺です。そうです、
理想の方ね、
はい、理想はね、
はい、なんか
理想は高く、
まあ美濃加茂市については特に喋ることもないというそうですね、
まあまあ住めば都っていうからね、
まあまあまあまあまあ、
さすが先輩、いいこと言う。
まあね、
頑竹がある。
まあまあまあまあまあまあ、
これからどんどん褒めていこうかと思いますけれども
まあなので横浜市に関することしかトークはちょっとできないんですけど、はい、まあ横浜といえばみなとみらいとかありますよね、赤レンガ倉庫とか、はい、でも住んでみて思ったのが、美人が多すぎてちょっと女子にはきつい街ですね男子には素敵な街かもしれないです。
都だよね、もう
都ですよね、
本当に都だよね
でも男子もイケメンが多いかもしれないですよ。
あ、ちょっとそれは
イケメン、
でも先輩イケメンなんで、
そうイケメンいらっしゃるからね、
まあ周知の事実なんでね
、それ恥ずかしい方じゃないですか。
僕はでもそんな掘り下げるようなとこはないかなっていう。
そんなに、
自覚のあるイケメン、
さすがイケメンさんは言うことが違う、ということで散々煽ったんですけども、横浜いい街ですよね、
はい、住めば都です。都
いいとこですもんね、
はい、何でもあります。あ、では続いて、
あ、僕ですね僕ですね、はいはい、ちょっとね、視覚媒体じゃない、ちょっと厳しいところもございますが、はいはい、僕はですね、さっき言ったんですけども、生まれも育ちも埼玉県の川越市というところでございまして、埼玉県の川越市って言ってもあんまり名前だけでは売れてないんですけども、小江戸の川越、小江戸川越と申しまして、古き良き町並みといいますか、はいはい、が残っている感じの、はいはいはい、町でございます。でも僕が住んでるのね、それの市の端っこの端っこなんで、
端っこの端っこって
もうあと自転車で5分行けば町の市の境っていう、もうそんなど田舎に住んでるんですけども、まあそれはそれでいいところあってね、近くの川はカワセミが飛んでたりとか、結構
カワセミ、
そう、もう めちゃ川綺麗だから、川綺麗、
あ、いいね、川綺麗って、
うんうん、川綺麗、それぐらいしかない
美濃加茂みたい
そうそう、もう本当にもうで、あとね、うちの最寄り駅か、僕の住んでる家の最寄り駅、自転車で大体10分か5分ぐらい、5分か10分っていうのか、うん、ぐらいのとこなんだけど、 ね、そこに普通ね、駅前って言ったらコンビニだったりとか、まあ商業用のね、大きい建物とかあったりするんだけど、うん、うちのあれはローカル線っていうこともありまして、一番最寄りのお店は、野菜の無人の直販所。
無人の直販所、
はい、飲み物を買うなら自販機が7個。なんと7個もございます。
たくさんある。
たくさんあるでしょ?7 個もあって何すんの?
そういうことじゃねえよって。
7個もあって本当何すんの?まあそんな感じのね、まあ田舎に住んでおります。はい、川越もね、ぜひね、真ん中の方はいいとこなんで、真ん中の方ぜひお越しいただければと、最大来たってことで、ぜひ川越の魅力にも気づいていただけたらなと思います。はい、ということで川越の紹介以上でございます。はい、じゃあ次、鈴研お願いできますか。
呼ばれました鈴研でございます。先ほどの自己紹介でも申し上げました通り、私は東京都大田区出身、今も住んでおりまして、生粋の大田っ子って言ったところでしょうか。まあ、うちの区だとそう言うんですよね。あと、ちょっと自慢したいのが、祖父の代から、母、父、すべて東京生まれなんで、生粋の江戸っ子っていうらしいんですよね、僕。
ああ、はいはいはい、はい。
いいな。
ちょっとそれはステータスっていうか自慢にしたいなと思いつつ、まあ、住んでる蒲田の紹介をいたしましょうか。
田舎バカにしてんのか。
東京の中で田舎といえば田舎な蒲田なんでございますが、ですね、蒲田って言っても、そう、さっき言ったシンゴジラの蒲田くんの上陸以外あんまりパッとしたものがないんですよね。そう、もともとパッとしない街なんですよ、あそこ。うん。
都会がそれを言うの？
あ、駅前にあのパチンコ屋とドンキホーテはあるんですよね。
電気が通ってるだけいいじゃねえか
よ。そう、さっき川の話出ましたけど、うちの近所流れてる飲み川という川がございますが、そこの川5年か10年ぐらい前に亀が湧いたりとかボラが湧いたりとかしてて、ものすごく汚い川で、今でも上を通るとちょっとやべえな、今日やべえなっていう匂いが漂ってする川なんですよね。ただその川セミとかも夢のまた夢という。
田舎いいだろ、田舎は畜生投げてきたぜ。
いや、逆に環境がいい方が羨ましいなと思いつつ、まあ便利な生活に感謝をするという毎日でございます、はいはい。我らが蒲田のですね、ちょっと自慢したいのが羽根付き餃子ってあるじゃないですか。フライパンに片栗粉と水で流し込んで作るあの羽根付き餃子、はい、発祥が実は蒲田なんですよね。それでその羽根付き餃子の発祥と言いますと、結構いろんな店があるんですけど、はい、うんうん、本当の発祥の店が僕のその家族の兄がいるんですけど、はい、兄の同級生のおじがその、はい、作った人なんですよね。
すごい。
ちょっとそれは自慢したいなっていうふうに思っておりまして、ね、蒲田に来たらぜひ羽根付き餃子を食べて帰ってくれると嬉しいなと思っております。蒲田っていうと実は羽田空港も近いんでね、はい、国内旅行とか海外旅行とかする方よく羽田空港行かれると思うんで、途中の蒲田で降りていただけると嬉しいなと、ちょっと観光大使っぽく行ってみたいします。
はい、ありがとうございます。あ、まだあります。
いや、蒲田についてはもうそろそろネタ切れするんで、まあこれぐらいにしておきます。ではちょっとイケメンこと山崎先輩にお話を振ろうと思いますので、よろしくお願いします。
はいはい、ご紹介に預かりましたイケメン山崎でございます。
よ、イケメン。
僕はですね、荒川区、南千住というところに住んでるんですけれども、ここは別に何の餃子の発祥地でもないんでね、特にここから話を広げることはないかなっていう感じですかね。
そうなんですか。
今はですね、人が多いんで、ちょっと小学校の開拓とかが始まってたりするんですけど、はい、本当に観光名所っていうところはなくてですね、
なるほど、
多分ランキングとかがあればもう本当に住みよい街みたいな、住めば都ランキング1位とかになりうる場所なんですけど、
ランキング1位ですか、狙ってきますね。
何より交通の便がいいんでね。
ああ、そういう風に行きますね。
JR とか地下鉄とか、あと筑波ですかね。はい、それが通ってるんで多分住みよい街なんじゃないですかね。いいですね。
うちの最寄り30分に1本ですよ、電車。
ちょっと僕そういうのよくわからないんですよね。
さすが都会だぜ、畜生。
なんか埼玉大学田舎から出てくる人が多いじゃないですか。はい、やっぱその交通の状況とか聞くと、まあこういう遊ぶ場所がなくても全然いいなって思い始めましたね、最近は。
遊ぶ場所がなくても言ってくれますね。
何もディスってるつもりではないんですけど。
はい、なるほどなるほど、そういうことですね。そうですね、いや皆さん結構な地元、わりかし地元愛ですよね皆さん。
まあまあまあ。
いや、私は全く。
え？そこは嘘でも。
いや、大好きな闇のかも。
はい、ということでね、もう少しお話ししたいところなんですが、皆さんのルーツにほんの少し触れたところで、今回の地元トークはここまでにしようと思います。以上、地元トークでした。
ニューウェーブ、
ここからは各班独自のコーナーをお届けします。
我々のコーナーはこちら、コーナーで差をつけろ、コーナーのコーナー、
イエーイ。コーナー名からは何も推察できないので、ここは私が説明します。このコーナーでは皆さん各自にフリップをお配りします。あらかじめ決められたお題に基づいて、その答えを皆さんはフリップに書いていただいて、答えやお題についてみんなでトークしていこうというコーナーです。
はい、それでは早速始めていきましょう。最初のお題はこちら、最近出かけた場所。はい、最近出かけた場所、はい、
出かけた場所、
はい、みんなどこ行ったの、
どこだっけ、
出かけた場所か、出かけ
出かけた場所、
海外旅行とか行ってねえじゃん最近。
これはいつ発表すればいいんですかね。
あ、皆さん用意できました。
あ、できました、できました。
タイミング合わせて私いきますよ。じゃあ皆さん一斉に見せてください。せーの、
ドン。
山崎先輩が東京タワー、井戸さんが千葉幕張新都心、鈴研が箱根表記3つ違うけど、で僕が横浜ということでね、はい。皆さんいろいろだけど、じゃあ最初山崎先輩から何しに行ったんですか。
いやいやいや、これ僕あのチケット持ってる人から誘われまして、はい、東京タワー行ったんですけど、
はい、
いやそこそこ楽しかったですよ。
あ、東京タワーね、
僕自身行くのなんか小さい頃に行ったかなっていう感じでうろ覚えだったんですけど、
はい、
なんか割となんだろう、良かったなって感じですよ。今でこそなんかスカイツリーができてちょっと霞んじゃってますけど、あの階段あるじゃないですか。
ありますね。
スカイツリーは階段で登れるのか分かんないですけど、
はい、
東京タワー僕階段で下りまして、
お
600何段とかあるのかな。
しんどいな。
いやあれ意外と楽しくて、
はい、
あの階段の中にもなんか装飾みたいなのがちょっとしてあって、
はいはいはい、
まあ、装飾自体はしょぼいんですけどね、
はい、
でまたなんか中から見るこのなんか鉄骨の骨組みだったりとか、割とちょっとロマン感じるような風景で、
鉄骨はロマンですからね、
男のね、そうそうそう、
男のロマン、
そうなのか、
女子には分からない。
いや僕はもう割と楽しめましたよ。
東京タワーの階段といえばあのクレヨンしんちゃん、
あ、
あの猛烈大人帝国のキャンプある、
ありましたね。
あのシーン結構僕好きで、東京タワーのあれ行ってみたいなと思って一度も行けてないんですけど。
いや良かったです、おすすめです。
走り抜けました。
いやちょっとあんななんかこう映画崩れるような感じではそんな必死に走ってないかなみたいな。
次は必死に走ってみてください。そしたら次井戸さん。
はい、はい、私は幕張新都心初めて行ったんですけど、
はい、
友達がそこに住んでいて、
はい、
住んでる、
はい、幕張新都心の横のケミ川っていうところに住んでるんですけど、はい、あの地元の同級生で、はい、その子も上京してきて、はい、千葉の大学、とある大学に通ってるということで、お泊まりに行かせていただきました。
お泊まりね、
上京って響きがすごい。言ってみたい。
楽しかった。もう千葉はなんか意外と幕張新都心あたりは道路が、うん、広くて大きくてたくさんあるって感じで、なんか幕張メッセも初めて見て、
はい
はいはいはい、
でかいなっていう、
ああいうイベントホールって結構近くで見ると大きかったりするんですよね、
はい、もう千葉は意外と栄えてました。
意外とそこらの千葉県民刺されますからね。夜道には気をつけてください。はい、ということで次鈴研箱根ということで、
これはちょっとですねいろいろありまして、
はい、
他のそのサークル別のとこ入ってるんですけど、
はい、
鉄道研究会というところでですね、新幹旅行ということで箱根に行こうということになって、
はい、
その時に箱根行ったんですよね、
はい、
箱根っていうと温泉とか有名じゃないですか、
はいはいはい、
箱根ってその芦ノ湖とかあったりするじゃないですか。そこに行くための交通手段として登山電車とかロープウェイとか、
は
い、ケーブルカーとかあるんですよ。そういうのに乗りに行こうっていう旅行だったんで、そういうのをちょっと楽しみに行きましたね、その時は。
あ、箱根といえばロマンスカーっての乗ったんですか。
ロマンスカーちょっとあの資格のあれ的なあれでちょっと乗れなかったんで悔しいんですけど、ちょっとまあ乗ってみたいですねって。
リベンジはぜひねしていただきたく、あと温泉とかもね有名で、
温泉その入りたかったんですけど、その3時まで行ったりしちゃって、着いたのが2時50分で、今日ちょっとダメなんですよねって言われちゃって、結局入れずじまいで不完全燃焼なんで、今ちょうど梅雨ですし、アジサイも綺麗に咲いてるんで、
うん、
ちょっとリベンジしたいなっていう風に思ってます。
鈴研全部ダメじゃねえか。
本当だよね。何もかも恨めったよね。
まあそうね、箱根といえばあのロマンスカーは本当ちっちゃい頃から僕もちっちゃい頃電車だ好きだったんで、
おうおう、
箱根のロマンスカーはちょっと今でも乗ってみたい憧れの電車では
あるん
です
けど、わかるわかる。
あの運転席が上にあって一番前に行けるっていうのが、
あ、展望席ね。
そう、あれがちょっとねもう本当に羨ましくて、
あれね結構予約が難しいんですよね。1ヶ月前から始まるんですけど、
はい、
もう始まった瞬間に埋まるっていうのが常連 普通なんで、本当もう狙って取るしかないっていうプレミアシートなんですよね。
パソコンの前でじっと待ってるしかないみたいな。
そう
なるほどね。あれそんなプレミアだったんだ。
結構取りにくいですよ。
あれ自由席だと思ってた。あ、はい、じゃあ最後に僕ですね。僕横浜
と言いますと、
あ、はい、あの井戸さんの今住んでらっしゃるところなんでございますけども、はい、最近というにはちょっと前なんですけど、高校の時の同期とですね、ちょっと遊びに行こうぜという話になりまして、どこがいいかなって言った時に、今ここをちょっと書き忘れちゃったんですけど、横須賀へ行って、その帰りに横浜に寄って帰ってこようっていう話になって、で横須賀なんで行ったかっていうと、横須賀に船の、港が、大きい港が、空港がありまして、
海軍カレーとかで、
そうそれで、それを見に、友達と行って、そいつも、そういう軍艦とか好きだったんで、あ、やべえ、楽しいなーって、その帰りに、三笠記念館っていうのがあって、あそこへ行って、ちょっと、中を見てきて、ふるとか言って、それ以外の干渉はないのかみたいなね。
趣があると。
趣がある。そうそう。それが言いたかった。あ、そう。そんな感じで、過ごしたり、海軍カレー、お土産に買ったりとかね、して帰りに横浜中華街で、
中華街、
そう、小籠包食ってやろうと思って、結局食ったのソフトクリーム1本。
中華街で食べる意味、
そう、もう何のために中華街行ったのか。あ、でも一応肉まん1個食ったのかな。肉まん1個、
肉まんね、
うん、肉まん美味しかったけど、ちょっとあったかくなり始めてて、さすがにね、ちょっと暑かったかなっていうの思いをしながら帰ってきたりなんかして、楽しく行ってまいりました。
なるほど。
はい、という感じでこのお題はこんな感じかな。はい、じゃあ次のお題お願いします。こちら、はい、好きなアイス、
アイス
いろいろあるよね。好きなアイス、
夏ですもんね。いよいよ
夏ですね。夏といえば、スイカと花火。
いいですね。
いいですね。スイカと花火ね。でも花火は毎年見に行きたい。
花火はまあいつ行ってもいいですよね。
そうですね。花火はね、
もう浴衣着て見に行きたいな。
一人でですか？
いや、もうそれはもう言わずもが
な。あー、そっか。
言わずもがなぼっちですよね。ぼっちじゃなかったら俺怒るんで。
うるさい。
あ、皆さんよろしいですか？はい、皆さんの答えも出揃ったのようですので、はい、では発表きます。こちら、
せーの、
じゃん、
はい、
山崎先輩、パピコ、井戸さん、バニラ、モウ、あ、バニラアイスね、
はい、
あとサーティワンのキャラメルリボン、
はい、
あとサクレ、レモン、
あー、わかる。
で、僕が雪見大福。
雪見大福、
そう、どんな時期でも雪見大福欠かせないよ。
美味しい。
じゃあ、ごめんなさい、ちょっとすみません、順番さっきと変わるんですけど、井戸さん、
はい、
ごめんなさい、僕サーティワン全然行ったことないんで、ちょっとサーティワンのキャラメルリボンって何みたいな。
あれ、
サーティワンのキャラメルリボンは結構割と王道な、サーティワンの中のアイスでも王道なもので、キャラメルのがかかった、
キャラメルかかった、
はい、
あ、美味しそう。
すっごい美味しいんですよ。とにかく
キャラメルと、そうそう、リボンがかかってね。
リボンはかか
リボンはかか
って名前だけですね、これは。
そんな結んであるわけではない。先輩何言ってるんですか。
間違ったこと言っちゃダメですよ。
僕はそう ね、
美味しくて絶対これを頼みます。
なるほど。
あと、もうね、
はい、
も
う
もうはもうはさすがにわかる。
母親が大好きで、ちっちゃい頃から食べてきたんで、うん、
あ、
はい、
俺もう出た頃記憶あるんだけど、
え
もうが出たっていう記憶がある。
それはない。
10年ぐらい前だっけ。
そう、なんか10年か15年かわかんないけど、
そうと思うが紛らわしいみたいなこと覚えてるな。俺も
最初の頃なんか高いっていうのはちょっと覚えてて。
あ、高かったっ け
ちょっとだけです。ちょっとだけですけど、他のそれこそスーパーカップとかより高いみたいな。
あ、まあまあまあまあ、
ありました。
はあ、なるほど。
あ、じゃあ次、山崎先輩、パピコってことで。
パピコですよ。
僕分ける相手いないですけど、ちょっと詳しく話聞いていいですか。
いやいやいやいや、パピコをあれ分けて2ついっぺんに食べるっていう。
あー、
そっち、
欲張りセットね。
誰かにあげない。
まあ、誰かにあげるようなイベントがね、
発生しない、
花火でね。
全然いいんですけど、取るじゃないですか、
はい、
パピコ、
はい、
いや、もう食べるじゃないですか、はい、あっちの方わかります、
はい、
あのキャップの部分で言った方、あれが好き。
あ
れちょっと溶けかかってるとちょっと出るんですよ。
出る、
キャップから。
あ、出ますね。
あれをアイスの塊のまま食べたいんですよ。
あ、ぬるっと。
そうそうそうそうそうそう。
まだ固まってる状態で。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
なんか非常に語弊がありそうな。
ちょっとね、うん、かいつまんじゃうとね。
はい、トークになってしまいました。はい、パピコということでね。はい。あ、次鈴剣サクレ。
サクレですよ。あのシャキシャキした氷のね。
わかる。
あそこに。サクレ知らない。
知らない。
サクレを知らない。
知らない。
あのレモン乗ってるやつですよ。輪切りが。
かき氷みたいな氷の上にレモンが乗って、あの蓋がしてあるんですよ。サクレ。そうそう、確か大学の生協のコンビニでも売ってると思うんで。
割りかし安めなやつ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。黄色いやつ。うんうん、あれのそのレモンが凍ってるんですよ。一番に乗ってる。
う
ん
う
ん、それがあの割って食べてちょっとキーンってしたとこにこのレモンをしゃぶると。もうたまらない夏って感じ夏って感じなんですよね。もうこれを食べて夏を迎えるっていうのがもう毎年の鉄板っていう感じですね。
給食の冷凍みかん的な。
あ、まあまあわかるわかる、そんな感じですね。
だって冷凍みかんは通じる。
冷凍みかんはわかります。
よかった。
じゃあのね、サクレのレモンをコーラに入れるのが
いい
んですよ。
いい、なんか
風
情がわかる。わからなくはない。
しかもキンキンに冷えたコーラにドンって入れる。
そう、
あー夏
共有できてない人が2人ぐらいいるんです
けど、ね、
ぜひ試して、
ぜひ試してください。
わかりました。ちょっとこの夏ね、はい、ちょっと試してみたいと思います。はい、僕最後ね、雪見大福なんですけど。
雪見大福、
ちょっとね、あの冬でも食えるアイスじゃないですか。
こたつに入ってね。
こたつに入ってってのは、まあ、よく天ぷらで聞くじゃないですか。あえて夏に食う。
なるほど。
うまいんですよ。だからあの雪見大福の中のアイスって、
中のアイス、
普通のアイス、バニラアイスよりちょっと甘いんですよね。
甘いんですか。
へ
え。そんな感じしません？いや俺だけ？
感じ？
いや感じ？
そうか。
絶対甘いですって。
あんまり気にしたことない。
クリーム感が絶対上なんで。
なるほど。
はいはいはい、僕雪見大福はもう本当に大好きなんですけど、最近あの取り扱ってるお店少なくて、やっぱりあの冬のアイスってイメージなのかあんまり売ってないので、ちょっと
まあまあまあ、
あの見つけたら教えて。
かしこまりました。
はい、大変盛り上がっているところ申し訳ないのですが、はい、そろそろこのコーナーを締める時間になってしまいました。あ、我々のコーナーはお楽しみいただけたでしょうか。以上、コーナーで差をつけろコーナーのコーナーでした。
はい、皆さんちょっと、ね、あの途中で話し損ねちゃったんですけど、皆さん割とあのオタク寄りの皆様が多いということで、この A 班なんでございますが、
ちょっとそれはまあ、うん、そうと言いますけども、まあ、あんまり、ね、
はい、じゃあオタクの人はぁ、俺だけ認めねえよ、みんなオタクでしょうが。
いやいやいやいや、
いや、オタクの線引きもね、自分の中であるから。
見た目でオタクって線引きなら俺だけだけどラジオでお届けできないから。
自称媒体じゃないんでね。
そうなんです、
ね、
自称媒体じゃないから。
山崎先輩だって大概じゃないですか。
何がですか？見た目ですか？
見た目は
かっこいいです。それはもうね、
あの見た目は先輩に言われると刺さるんでやめてください。
いやいやいや、世の中顔じゃないんでね。
世の中の顔じゃない。
それは言います。
世の中の顔じゃないって言われちゃった。悲しい、泣く。
泣かないで。
鈴木絶対オタク。
やめてよ、そういうこと言わないでよ。
待って待って、本当に孤立するからやめて。入ってきて。
いやいや、確かにオタクって言われるけどね。うん、分かる分かる。
伊藤さんもこっち側の人間でしょ
うか。いや、私はもうピュアピュアの。
ダウトダウトダウトダウト。
いやいやいや。
ダウトフル。
いや、自分でオタクって言っちゃうほど、
そうそうそう。
なんだろう、その道の人には、
そうそうそう。
まだね、全然届いてないっていう。
つまり俺はオタクじゃない。
そうそうそう、だからみんなね、そう。
あの微妙な空気やめてもらっていいですか。
そうそうそうそう、
俺はオタクじゃないのところで力強い主張もなければちゃんとした否定もないっていう。ちょっと厳しいな。
はい、い、
山崎先輩なんか好きな漫画とかあるんですか。
いや、僕言い出すと多いですけど、ちょっと一番おすすめしたいのはガッシュベルですかね。
おー、ガッシュベル、
あれいいですよ。
ガッシュベル、あ、昔カードありましたね。
あれいいっすよ。
やりましたやりました、
うん、ガッシュね。ガッシュなんか友達が読んでて、あの読もうと思ってなかなか読めなかった話。
まあ、私もそんな感じで。
貸してって言って、やだお前に貸すかって。悲しい小学校の思い出が。あ、
やめやめやめよ。
井戸さんは何かありますか。
私今盛り上がってるのは ヒロアカですね。
ああ、僕のヒロアカデミア。
はい、
なるほど、なるほど。
面白くて、毎週。
翔太くんいいよね。
かっこよくて。
翔太くん。熱がすごい。
ここまでにしときます。
いやいや、どんどん語ってくださっても構わないですが、このくらいにしときますか。
はい。
鈴木は？
まあ、いろいろありますよね。漫画にしても、ライトノベルにしても、いろいろありますけど、一番進めるってなると、やっぱ、風化ですかね。
あれ君のいる街だっけ？
君のいる街の続編というか。
君町
あれね、まあ、君はまだ読めてないんですよね、時間ないとかいろいろあって、
はい、
そうまだ風花をまだ途中までしか読めてないのであれなんですけども、はい、まあいろいろと展開が衝撃的ですけども、まあ読んでみるといいと思いますよ。
あ、佐藤くんは、
俺は本当にもうあれやこれやあれもこれも見てるけど、あそう最近はリゼロから始める異世界生活でリゼロっていう
リアクション、あリゼロね、
はいはいはいはい、
もう本当にね、もうなんかあの鬱になるけど結構面白い、結構ね話が暗いんで、
なるほど、
あの心にあのストレス耐性ない人はちょっと要注意なんですけど、ストレス耐性ない人にはのんのん日和をおすすめしたいから
、ゆるい感じで、
そう
頭空っぽで見れるよね。
頭空っぽで見れるし、終わった後にはなんか田舎帰りたくなるっていうか、田舎生まれでもないのに田舎へ帰りたくなる気分になるっていうスペシャルな感じで結構おすすめですよ。
なるほど、
ぜひ見たことある人は、はい、のんのんびよりいないんかい誰も見たことないんかい。
ちょっとね、なんかおすすめの漫画とか話すコーナーとかもあった方が良かったかもしれないですね。
そうですね、2回目撮るんでもいいですよ
いやいや今回はね、とりあえず
とりあえずこんなもんでね、
はい、じゃあオタトークはここら辺にしておいて、はい、今日番組いかがでしたか鈴木くん。
いやーどうなるかと思ってましたけど、ちゃんと形にはなるもんですねいや本当足引っ張ってないかなってすごく心配です。まだまだ、うん、まだ、うん、
ここで引っ張ってるって言われても傷つくよ、
ね、傷つく、
もう締めですからね。
まあね、まあ楽しかったです。
はい、
よかったです。
あ、じゃあ山崎先輩。
あ、僕ですか。僕はそうですね、魅惑の、ゼネラルマネージャーとしてはなかなかいいものができたんじゃないかなと
働け、
魅惑は視覚でしか伝わらない
ちょっと声からも伝わっていればいいかなと思います。楽しかったです。
あ、よかったです。
よかった。あ、じゃあ佐藤くん。
あ、僕ですか。僕はさっきからあの心臓めっちゃ痛いんですけどなんかいろいろとね、別に先輩が仕事してないとかじゃなくて本当に僕が機械強いんで機械いじってたりとかしたんですけど、いや本当にうまくいかなかったこともさっきとか結構ままありまして、ちょっと皆さんにご迷惑かけてなければなーなんて思う次第なんでございます。
いやいや素晴らしいタイムキーピングありがとうございました。
素晴らしかったです。褒められると調子乗るんで気をつけてくださいね。
なるほど、
はい、楽しくやらせていただきました。本当皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
井戸さんいかがですか。
私が一番足を引っ張ってしまったということで
いやいやいや、
ちょっと申し訳ないんですけど、
誰も引っ張ってない、引っ張ってない。
でも楽しくできて今日は、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、はい、というわけでここまでのお相手は井戸舞と、
はい、MC を務めました佐藤圭と、
ディレクターだった鈴木健太と、
ゼネラルマネージャー山崎郁夫とでした。
すいません、
他にはいないですからねはい、それでは皆さん
さようなら。